そこには何もなかった。ただ、凍てつく風が我々の肉体を蝕んでいた。ドキュメント南極横断第5回生と死の狭間で。昭和基地を出発してから1週間が過ぎた。我々は何もない雪原をただひたすら南極点を目指して歩き続けていた。
隊長、どうした？谷本隊員、
酸素がなくなりました。
なんだと？
なんということだろう。酸素はたくさん持ってきたはずなの。我々は酸素の量が減っている原因を確かめるため調査を開始した。
よーし、谷本隊員、酸素タンクのハッチを開けて調べてみろ。
わかりました。隊長、
どうした？
酸素がみんな逃げていきます。
なんだと？
しまった、酸素がすべて空気中に逃げてしまった。どうしよう。この南極で酸素を失うということは凍てついた空気を吸わなければいけないということだ。そうなれば我々の肺は奥の奥まで凍りついてしまうだろう。
困ったなぁ、どうしよう。
隊長、
なんだ谷本隊員。
困った時は警察に電話です。
そうか、なるほど。
早速我々は懐の携帯電話を取り出して警察へと通報した。
もしもし。
はい、こちら横須賀警察署。
すいません。
どうしましたか？
酸素がなくなりました。
はい、
酸素がなくなりました。
君、いたずらしちゃダメだよ。君、最近こういういたずら多いんだから、もうダメだ君は。
あー、もしもし、もしもし。
なんということだ、真面目に取り扱ってくれなかった。
どうしよう、切られてしまった。
隊長。
なんだ谷本隊員。
こういう時は子供相談室に電話です。
そうか、その手があったか。もしもし。
はい、こちら子供電話相談室横須賀支部です。お名前と学年を教えてください。
鈴木正永、探検家、34歳です。
今日は何の相談かな？
酸素がなくなりました。
はい、
酸素がなくなったんです。
ああ、それは大変ですね。そういうことは、お母さんに相談してくださいね。わかりましたか？
いいえ。もしもし、もしもし、もしもし。
話にならない。どうしようか。
また切られた。
隊長。
どうした谷本隊員。
あっちを見てください。
おお、あれは。
その時視界が一瞬だけ開けた。 我々が見たものは南極点にほど近いアムンゼン・スコット基地だった。助かったのだ。我々は一寸先に夢と希望と死を垣間見た気がした。次回南極横断は、アムンゼン・スコット基地にたどり着いた我々を数々の苦難が襲う。次々と倒れていく隊員、その中で我々が見たものは。南極横断第6回、生と死の狭間で。乞うご期待。